こんにちは。10月7日火曜日、今日も元気に明るくスタート。カナリンの笑う角には
福来たる。
空は青空、心も晴れて、いつも元気で健やかに、みんな明るく優しい笑顔、笑う角には福来たる。
カナリンこと西原かな子です。カナリンは普段介護の会社ピース&ピースを経営しつつ、超ポジティブ脳で毎日明るく様々なことにトライしています。そのカナリンと、
こんにちは、カナリンの手下1号ソワッチことピース&ピースのソワヨシユキです。
よろしくお願いします。
毎月第1、第3、第5火曜日のこの時間はカナリンの笑う角には福来たるでお楽しみください。
はい、ということで、はい、ソワさん、はい、もう10月ですね。
10月ですよね。
ねえ、
随分ね、うん、過ごしやすくなって、うんうん、暑さもね、
ねえ、ちょうどなんか1年間の中で一番過ごしやすいような感じですよね。
ね、今ね、こういう気候になってくると何かとこう過ごしやすいのもありますけども、うんうん、その分こういろんなねイベントがあったりとか、うん、
はいはいはい、
またうちはね畑
イベントあったり、畑
あったりするんですよね。忙しい
、はい、そうですね、もうちょうどね夏野菜が終わって、
そうですね、
うん、秋野菜、
秋野菜と、うんうん、来年に向けての、
うんうん、
まあ一番のね、
そうそう、苗植えるんだ。
そうなんです。
そうだそうだ、
一番のメインが、はいはい、去年大好評だった玉ねぎ
ね、
はい、
玉ねぎね、この3年間いろいろトライしてきたんだけど、うん、玉ねぎがそのフルーツ玉ねぎみたいなね、
ものすごい皆さんね、
甘い
し火の通りが早い
ってね、うんうん、だからその、まあ、水にまあナットキ入れての栽培をしてるんだけども、
はいはい、
だからちょっと今回いろんな要望があって3倍作るんですよ ね、
そうですね、1万個を
1万個
植える予定で、
これ大変よ。
大変です。
10月の半ばからかなり田植えみたいにしてね、
はい、
細い苗を植えていくんですけども、
うんうん、
でももう半分は予約で埋まってるんですね。
そうですね、
はい、
うん、去年はね全然ちょっとね、注文いただいても、
うんうん、
もうちょっとね足りないっていうことでお断りした方も、
そうですね、
はい、ありましたから、
今その苗の注文してる時なんだけど、
はい、
ニンニクもね、
ニンニクも
大好評で
ね去年はもうあっという間でしたからね。
去年は少なかったから、身内も分けれないぐらいだったから、
そう100個でしたか ね、
うんうん、でも今年の苗はなんか日本でね今一番美味しいって言われてる、
うん、
で美味しくて青森産のね、でなおかつ匂いが少ないっていう、ちょっと苗で言うと一番お高いんですけど、それをね植えますね。
300今年
は300ね、でも300も、はい、300ってすぐやと思うんですけどね、
うんうんうん、
ね
とりあえずね、
その、うん、秋野菜だけど今その温暖化してるでしょ、
はい、
だから私はその夏野菜もまだいけるんじゃないかと思うんですよ、で去年は11月もピーマンが青々と育ってて、
そうですね、
だからねちょっと今までの固定概念でね、
うん、
乾いてもいいかなと思って、私夏に食べたピーマンとか、
うん、
キュウリとかの種植えたんですよ、
はい、うんうん、
そしたら今めちゃくちゃいっぱいね苗ができてきててね、
うん、
かぼちゃとかね、
かぼちゃもね
50苗この前植えたんですよ
どんだけ作るんよってね、
もうそのどうすんのって言われるけど、もう芽が出たから仕方がないって言って、キュウリをまた育ってるんですね、
はいはい、
秋に向けて、
そうですね、
うん、だからこう苗が売ってないからって言ってね、
うん、
育てるの諦めるんじゃなくて、
はい、
食べたミニトマトをピッて土に入れたら、
はい、
芽が出るんですよ。
芽が出ます
ね。出るんですよ。
出ますね、
いっぱい芽が出て、
はいはい、
この前も、うん、なんかかぼちゃやと思ったら、大きくなったらスイカだったんですよ。
そう一本なんかスイカね、いやちょっと変わった苗やなと思ったら
なんかいろんな種をね全部入れてたらいろんなものできるんですよ ねだから別に苗屋さんで買わなくてもね、
まあねそれがね一番ね、もう元から、うんうん、一から作るって種も植えて、
ね、でまあそういうね秋なんですけれども、
はい、
まあもうそろそろね、諏訪さんテーマ言ってもらおうかな。
今週のテーマは期待。
期待ですか。
はい、
なんかね今日のゲストを目の前にしていますと、うん、これしかないって感じですね。
もうねこの言葉しかないかな
ね。
はい、
っていうことで、
はい、今週もカナリンソワッチに
お付き合いください。
この番組はピース&ピース、ハート整骨院鍼灸院、料理民宿松林、西原塗装工業、復興リハビリテーション病院の提供でお送りします。
せーの、ピース&ピース。ここはただの介護の会社ちゃいますよ。
笑いあり、音楽あり、みんながピースになれる場所。
あなたの暮らしを全力で応援します。
有言実行、笑顔でトライ。
電話 073-499-5525。 あなたにピースな毎日を。
いたたたたた、この痛み、なんとかならないの？
その痛み、ハート整骨院鍼灸院にお任せください。痛みの緩和から予防のための骨盤矯正、通院が難しい方の場合はご自宅まで伺い、あなたの体を治療します。和歌山市新城ハート整骨院鍼灸院。
わはー、元気で明るい料理民宿松林。名物のクエ料理やハム料理、海鮮料理が楽しめる宿泊や合宿プランも充実。お弁当も受けたまわります。お問い合わせは073-783-3000番、松林で検索。わあ、
困った時は虎を呼べ。復古リハビリテーション病院は入院から介護まで健康と暮らしをトータルサポート。整形外科、内科、皮膚科、泌尿器科、訪問診療も受けたまわります。旗屋敷東の町、復古リハビリテーション病院です。
ソワッチのココホレワンワン。今週のテーマ、期待にちなんで、県会議員のミス拓也さんにお越しいただきました。
はい、
よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは自己紹介からお願いします。
はい、はい、ミス拓也です。和歌山県会議員西室郡の選出です。今1期目で、はい、毎日頑張って活動しているというところです。
はい、はい、ありがとうございます。
ね、拓也議員は当選以来全ての議会でね、10回連続質問に立たれてるんですよね。
そうなんですよ ね、
ねえ、
こう、まあ、やろうと思ってやってるというよりかは結果的にそうなってるっていうところが近いんですけど、
うん
う
ん、
こうやって議員になって活動させていただいてるからには、うんうんうん、で毎回毎回こう一生懸命勉強して、まあ、それを質問しようかなとは思ってます。うんうんうん、
でも質問するにはこう準備って大変じゃないですか。
大変ですね。
ねえ、うん、
意外と議会の間、まあ、60分自分の持ち時間があるんですけれども、うん
うん、はいはい、60分あるの。
そうなんですよ、うん、で60分の中でやっぱり、うん、自分なりの意見、うん、提言と、うんうん、あとはその県としての考え方みたいなことをこうすり合わせたりするんですけども、うん、そこの60分の間にかける準備期間というのはやっぱりかなり時間を要するので、う
ん
う
ん、ねえ、なんかその私もその読ませてもらったことあるんですけど、
はい、
ものすごくその言葉難しいですよね。なんか読めない感じいっぱいあったんですよ。私なんか和歌山の水産のこととかね、
うんうん、
地域医療とかの質問ね、うんうん、こうされてたと思うんやけど、うん、地域医療なんとなく分かるんですけども、うんうん、こう身近じゃないですか、はい、水産のこととかなると、うんうん、やっぱり専門用語とか、うん、はい、案外難しいですよね、はい、
まあ、そうです ね、
ね、
やっぱりその気象条件の話だとか、やっぱり海流のことだとか、
そうそうそうなのよ、はい、うん、ね、
そんなめちゃめちゃ調べなあきませんよね。
そうですね。
でもさ、諏訪さんだったら釣り好きでしょ、ええ
、釣り好きですね。
海流とか分かるんちゃうんですか。
いや、あんまり海流なんか気にして釣りには行かず潮も見てなかったりしますから。
そうなんですか、
はい、思い立ったら行くみたいな
そうなんですか。でも結構ね、和歌山って水産って大事ですよね。
そうですね、
うんうん、
まあ、特に私の地元は南の紀南の方なので、
白浜やもんね。
そうなんです、そうなんです。
で、ご実家がフィッシャーマンズワーフですよね、うんうんうん、すごくいいとこですよね。
いや、ありがとうございます。
もう白浜が見えてね、
うんうん
う
ん、
そうなんです
よ
ね。
なんかね、白浜って最高ですよね、和歌山の。
そうですね、
うん、
もうあそこをねこう一望しただけで、うん、なんかもう心が洗われるというか、うんうん、ね、
そう。でその白浜からこうやってね、
はい、
こう活動してる若い議員さんが出てきてくれたってことは嬉しいですよね。
そうですね。
でも白浜パンダちゃんいなくなってるね、うんうん、でその中でなんかパンダちゃんがいなくなってもっていう活動もしてますよね、
う
ん、
そうですね、やっぱり今年の、まあ、パンダがアドベンチャーワールドからいなくなるっていうニュースの後、はいうん、その後こう夏のハイシーズンを迎えるっていうような状況だったので、やっぱりこの夏の白浜頑張らないといけないっていう思いは、ね、まあ、町も含めて我々も一緒になってこうなんとか盛り上げようっていう、まあ、そういう活動をこの夏はしてきましたね、
うんうんうん、でもなんかこうパンダちゃんがいなくなるってなって結構高速渋滞してたんですよ、
うんうんうんうん、
結構南来られる観光客の人多かったんですか、
はいはい、ですねやっぱ多かったは多かったです、やっぱ夏の間はもともとパンダを目当てに来られる方も、はい、やっぱ一定数いらっしゃったのは事実だと思うんですけど、はい、やっぱそうじゃなくてもやっぱ白浜に行きたいよっていう、
そうそうそう、
夏になったらやっぱあそこ行きたいねっていう、うんうん、この感覚はまあまあ別にパンダがあるなしに関わらず持ってくれてるんちゃうかなと思うんですけど、ねね、
私はねパンダよりペンギンを見に行ってました、うんうん、はい、
ペンギンもね
ペンギン
すごくいっぱいいててね
びっくりしたもん、うん、ペンギンちゃん可愛いでしょ、この前ね、ええ、ペンギンの話やったらトンペイさんが僕前世ペンギンやったとか変な話になってしまって話が変なことになったんですけど、ね、はい、でも本当にねいろんな魅力ありますもんね、
そうですね、
うん、
でこの前ね白良浜でピアノね、うん、
はいはいはい、
あれはどんな、
あれはですね、うんうん、その地元の、まあ、有志で、
はい、
まあ、この夏白浜を盛り上げたいっていう、まあ、そのパンダの一件もあったので、はいはい、まあ、何かできることないかっていうアイディアの中で、うんうん、まあ、白良浜でストリートピアノをやりたいんだって言ってくれた、うん、
ま
あ、ある方が言ったんですけど、
はいはい、
でその方は、まあ、お子様がピアノを習ってらっしゃって、
うん、
でこう子供たちにあんな特別な環境で、うん、ピアノを弾かしてあげたいんだと、やっぱ親心をして、
はいはい、
でそれをやっぱり同じように共通で、娘のために子供のためにって思う人はいるんじゃないかみたいなところから、白浜の上でピアノを置いて、
うん、
こうちょっとやってみようかと、
ね、その発想すごくないですか、
うん、そうですね、
その白浜で、
ね、
それすごいよね、
うん、
で結構なんか盛り上がったって後で聞いたんですけど、
そうですね、
やっぱり応募あったんですか、
いやそれがですね、うん、まあ、準備も短かったのでなかなかこう浸透はしてきれなかったんですけど、
うんうん、
応募したら、
うん、
日本全国から募集があってですね、で海外からも来られてました、うん、外国の方も、
海外からも、やっぱり案外こうね音楽って結構あるんですね、
う
ん、
そうですね、
この前のね、うん、ブラクリ町の
若歌コンテス テスト、はいはい、
もうね全国から応募あったんですよ、
あそうなんです、
びっくりしてね、
う
ん、
そう、
スワッチも選ばれたんですけどね、でもう決勝まで行ったんですけど、うん、大体県外だったんですよ、県外の方が来られてて、だからあ音楽ってね、うん、いろいろこうどこから聞きつけんねろとか思うんやけど、
今SNS とかも発達してきて、
はい、
この応募に、うん、まあ、一応その、ある一定のレベルの基準は設けさせていただいたんです、
はい、
選考するという形で、
はい、
でそれを通過された方が、まあ、白浜でピアノを弾く権利を、持てるっていうことだったんですけど、はいはい、SNS で応募かけてそこで自分で弾いた動画をアップロードしてもらって、う
んうん、はいはい、
ハッシュタグこれでみたいなことで、それで応募もして、
自分でアップしてもらって、
そうなんです、そうなんですよ、
じゃあいろんな人が見えたってことですね、
そうなんです、いろんな人が見えて、
あそれいいですね、うん、面白い、
ねえ、
ね、え
また来年も、はい、ぜひやりたいと思ってるので、
いいと思います、どんどんね、うん、っていうことはいろんな海外の方も来てもらうっていうね、うん、私ハワイよりいいと思うのよ、ワイキキより白良浜の方が、
まあ近いしね、
いや近い近い、まあまあ ね近い、
もうね今もう高速道路もね、うん、
はい、
2車線になってるし、
まあ、和歌山からはね、うん、近いけども、うん、白い砂ってやっぱりどころからか運ぶんですか、
う
ん
う
ん、
そうですね、もともとはやっぱり、うん、日本書紀の古い歴史の資料にも書かれている白い砂浜っていうのはもともとあったのは事実なんです、もともと白かったんです、
はい、
でその白い砂が、うん、どんどんやっぱり波によって流出してきてしまうので、その昭和の時代に流出をちょっとでも食い止めるじゃないですけれども、
うん
はい、補充しようということで、
はい、
今の白良浜の砂はオーストラリアのパースという
オーストラリアの
ところの、まあ、砂浜を持ってきて
購
入したと、
はいはい、
持ってきてって簡単に言うけどそれ大変じゃないですか、
相当数ですね
え何船でですか、
船ですね、
へ、
砂も
そうなんです。
オーストラリア、
へ、だからその話ばっかりこうあのオーストラリアの砂が入ってるんだっていう話ばっかりこう広まってしまうので、
はいはい、
あのもともと砂がないところに白い砂を入れたと思われてる誤解も言ってあるんですよ。
なるほど。
実はもともと白いところに、まあ、
オーストラリアっていうのも知らなかったけど、もともとあったんだとは思ってたけど、なぜ白いんかなと思ってたんですよ、はいはい、
ちょうど、白良浜の、山手川に、石英っていうこの水晶の、鉱物石があるんですね、はいはい、でこれガラスの元になるような鉱物なんですけど、それが粉々になると白い砂になるらしいんですよ。それが要は白良浜の砂の、はいはいはい、元というか、
なんかこうエネルギー高そうじゃないですか、その鉱物ね。ソアさん、そういうね、なんか鉱物で、あの絵の具、岩絵の具を作ってた人なの、元々。
そう、元々ね、そういうの
石から、
へ、
日本画のね、
日本画のそういう技法で、その砂のようにほんま鉱物を砕いて、その砕いた粗さによって色目を変えていくっていうような、
そういう本職もあるんです、はい、さんいっぱい本職あるんですよ。
いろんな、そうですね、
いろんなこと作曲家もあったり ね、いろんなことするからちょっとまだ得体知れないんですけどね。なんか都合悪いなって私の後ろに隠れるんで。でもすごいね、才能あるんですけどね。
そうですか、ありがとうございます。
いや本当に。それとあと聞きたいことあるって言ってましたよね。
そうなんですよ、今ね、まだまあまあ僕というと、まあ20歳
はい
年が違うんですけど、
20歳違う
んですよ、その若さで、なぜ政治家になろうかなって、もうほんま素朴な疑問なんですけど、そこら辺ちょっとね聞かせてもら
えたら。そうですね、私38歳なんですけども、高校卒業までは、地元におりまして、で地元の田辺高校という、高校に進学をして、でずっと野球ばっかりやってたんですよ、で高校球児として野球ずっとやって、でもう野球が終わって高校も卒業するとなった時に、やっぱりこう田舎暮らしにちょっとこう窮屈さも感じてたので、東京に行ってみたいなという思いを持って、東京の大学に進学をしたんですね、でもその頃は、もう二度と和歌山には戻ってこないと、もう白浜なんて、
東京行ったらね、
もう白浜なんて二度と戻らんと思いながら、上京したんですけど、上京したら下で、いろんな地方から集まってきてる同級生仲間がいて、いろんな話をする中で、みんなこう自分の地元に誇りを持ってたりとか、なんかこう国自慢みたいなものをしてたんですよね。で僕自身があんまりこういいところ、地元のいいところっていうのを話ができなかったっていうのもあって、なんかちょっと悔しいなっていう思いもあったりだとか、で帰省でたまに戻ってくると、意外とこう食べ物意外と美味しかったんやとか、さっき言ってくれて白浜きれいかったんやとか、いろいろ気づきがあってですね、でこれがいずれ、こう自分が成長してていく中で、将来和歌山地元のために何か力になれる仕事ができたらいいなっていう思いを、東京の学生になって初めて、持ったっていうのが、一番初めのきっかけです。
学生の時に持ったんですよ、ソワさん。
すごいですね。
すごいですよ、東京。ソワさん20歳ぐらいの時何してました？
20歳ぐらいの時車乗って走り回ってました
、ね、やっぱちょっと違いますよ。
違いますね、
でただちょっと東京行っただけじゃないですから、大学行って野球もして、目的を持ってますから ね、やっぱ違いますよ、ね、で地元に戻って何か僕のできることはないかっていう、
そうですね、本当にいつ地元に戻ってくるかっていうのは、人それぞれのタイミングがあると思うんですけど、僕の場合は大学を卒業してそのまま民間の企業に東京で就職をして、12年間ぐらい普通に東京でサラリーマンをしてました、でその中で、どのタイミングかなっていうのは自分の中でいろいろ思いながら、仕事はしてたんですけど、コロナのをきっかけに、リモートワークみたいな働き方ができるようになったということで、割とこう和歌山に戻ってくる機会が増えたんですよね。でそういう中でやっぱり観光で生きてきた町だったので、特に人が一気にいなくなって、で皆さん本当にしんどそうだったんですよ、コロナのタイミング。
そうですね、コロナ禍、
そこでもうそろそろ地元のためにやっぱり エネルギーを使える期間ってやっぱり人間限られてると思うので、はい、もう早めにチャレンジするならしたいなと思って、うんまあ、出馬をさせていただいたというのがきっかけですね。
すごいですね。
すごいですよ。もうだからね、二十歳の頃からですよっていうかもうなんかちょっと人種違うかもしれない。
違いますよね完全にね、
うん、いやだからやっぱり私たちがその介護とか、うん、いろんな仕事する中で、うん、いろんな法律が重なる中で、うん、あのみんな世の中仕事してるじゃないですか、うん、その法律を守らないといけないんですけど、うんうん、その法律を例えば時代の流れとともに変えるとかいうのはやっぱり政治家の方に委ねるしかないんですよ
ね。
いくら私たちが言っても、うんうん、そこはあの役目がみんな違うわけですね、うんうんうん、だから本当にこういろんなことで、うんうん、あのお願いしたいし、うんうん、あの活躍していただきたいなと思いますよ ね、
そうですね。
私たちはその決まった法律の中で、はい、もう一生懸命頑張る、うんうん、これしかないと思うんですよ、うんうん、で声を上げて、うん、でその声を聞いてもらって、うんでね、国のために、うん、日本のために、うん、和歌山のために、うん、頑張ってもらうしかないと思うんですけど ね、
そうですね、
うん、今そのなんていう和歌山のために何かこれからなんかもっとっていう、うん、やっていきたいとかあります？
そうですね、やっぱり地元のことを思えば、うん先ほどの話でパンダがいなくなって観光大丈夫かって、うんはいはい、やっぱり人に来てもらってにぎわいがないといけないと思うので、うん、まずそれを、うん、あの観光中心として、うん、いろんな人にこの地域の良さを知ってもらいたいっていうのがまずあります、はいはいでまあ、その次なのか、はい、同時になのかわからないですけど、うんうん、やっぱり教育人づくりっていうのは本当に大事だなと思ってます、うん、だから僕がこう生涯かけて取り組みたいことっていうのはやっぱり観光のことと、うん、教育のこと、う
ん、これからのね、うん、子どもたち、
うんうん、
そうですよね、うん、あのなんか今回のね質問でなんか地域の医療とかもあったじゃないですか、はいうん、医療とかも和歌山ってどうなんですか？ちょっと
そうですね、和歌山県は、うんまあ、僕も今回いろいろ調べて勉強もさせてもらったんですけど、うんはいはい、面積やっぱある程度縦長に長いので、
長いよね和歌山
で、特にこの和歌山市なんかはある程度人口もいて、うんうん、医療機関も整っててっていう、うんうん、恵まれてる環境にあるんですけれども、はい、やっぱり南に行けば行くほどちょっとこう、うんうん、人口もこう少なくなってきて、はい、ただ面積は広いのでこう点在してるっていう中に、うんうん、どうしてもその医療圏というんですけど、はいはい、地域のこの医療ネットワークの範囲が広がってしまうので、うん、こうどうしても何かあった時に、ちょっとこうカバーしきれない状況が生まれつつあるのは、うんまあ、事実ですし、うんまあ、病院の経営も大変なんですよね。
ああそうですよね、うん、でもなんかこう子供も少なくなってきてるけど、うん、今度は高齢者増えてきてますよね、はい、でここもなんかこう南ってこう、ね、点在してるって言ってたけども、はいうんこれもね問題ですよね。
そうですね、うん、なかなかその昔から慣れ親しんで暮らしてた地域から、うんうんまあ、そこの病院がなくなってしまって、はい、隣町の病院に行かないといけないってなっても、うんうんうん、じゃあ近くに引っ越しなさいってなかなかできないじゃないですか、
ねね、そうですよ ね
やっぱりそこで暮らす人々の、うんうん、暮らしを大切にしながら、うんうんまあ、地域の医療としてどういう形がベストなのかっていうのを、うん、こうやっぱ試行錯誤しながら、ね、今やってるところですね。
やっぱり問題はいっぱいありますよ。
いっぱいありますね、
うん、ねえ、でだから私たち民間ができることっていうのを一緒にね、うん
はい、
行政とかともにね、やってはいきたいと思うんですけど、うんうん、こう前向きな若い、ね、議員さんの考えていいですよね、
う
ん、
そうですね、
ねえ、
なんかこう本当にテーマではないですけども、期待というか、
そう期待なんですよね今日は ねもう期待いっぱいで話してるんですよねそわっち、
これからもうこれはもう絶対手掛けていきたいことって、これをこうしたいとかいうことって何か今考えられてることってあります？
そうですね、やっぱり子育てをする、
うん、
子どもたちに教育を受けてもらう、はい、そしてこう地域にとって、まあ必要な人材を育てていくっていうことが、うんうんうん、今の地方には欠かせないことだと思うので、はいはい、やっぱ人づくりだとか教育っていうのは、
うんうん、
力を入れて取り組んでいきたいと思ってますね。
その教育内容もね、うんうん、なんかちょっと見直してもらえたらって、もう昔からあるいう教科書通りのことではなくて、う
ん
う
ん
う
ん、やっぱり時代の流れがね、うん、ありますもんね、うんうん
う
ん、
インターネットとかいろんなことで情報っていうのはたくさん入ってきて、うんうん、そこへ持って AI とか、うん、いろんなこう知識っていうのは入ると思うんですけども、うんうん、それに伴ってこう心がついていってなかったりとかっていう、うん、そっちの方もね、
う
ん、
そうね、
力を入れていってもらえたらっていうところは、僕そこも期待するところですね。
そうよね、はい、なんかこう新しいことと、うん、でこう古きよく時代のいいものもなんか残しつつね、うん、そういう教育ができたら難しいかもしれないけど、うん、先生方の考え方も変えて先生方も大変みたいですからね、
うん、大変でしょうね今はね、
きっとね、
うんうん、
だからそういう時代の流れとともに、うん、この新しいこの期待すべき議員さんにね、うん、お願いして、
はい、
ね、和歌山盛り上げていただきたいですよね、
うん、そうですね、はい、もうめちゃめちゃ期待してますんで
頑張ります、
よろしくお願いします、はい、ます、
ということで、今回、ゲストにミス拓也議員にお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ソワッチのここ掘れワンワンのコーナーでした。
せーの、ピース&ピース。ここはただの介護の会社ちゃいますよ。
笑いあり、音楽あり、みんながピースになれる場所。
あなたの暮らしを全力で応援します。
有言実行、笑顔でトライ。
電話 073-499-5525 あなたにピースな毎日を。
いたたたたた、この痛み、なんとかならないの？
その痛み、ハート整骨院鍼灸院にお任せください。痛みの緩和から予防のための骨盤矯正、通院が難しい方の場合はご自宅まで伺い、あなたの体を治療します。和歌山市新城ハート整骨院鍼灸院。
わはー、元気で明るい料理民宿松林、名物のクエ料理やハモ料理、海鮮料理が楽しめる宿泊や合宿プランも充実、お弁当も受けたまわります。お問い合わせは073-783-3000番、松林で検索。うわぁ、
困った時は虎を呼べ。ふっくりハビリテーション病院は、入院から介護まで健康と暮らしをトータルサポート。整形外科、内科、皮膚科、泌尿器科、訪問診療も受けたまわります。旗屋敷東野町ふっこりハビリテーション病院です。
番組の感想などお便りもお待ちしております。宛先はメールinfo@wbs.co.jp、 ファックス 073-428-1414 で、はがきは、郵便番号 640-8577、和歌山放送カナリンの笑う角には福来たるまで、どうぞお送りください。この番組は第1、第3、第5火曜日にお送りしています。次回放送は第3火曜日10月21日です。来週はタイガー翔ちゃんの整う時間をお送りします。こちらもどうぞお楽しみに。
ここまでのお相手は
ピース&ピースの社長カナリンこと西原かな子と、
ソワッチことソワヨシユキがお送りしました。次回も笑う角には
福来たる。
この番組はピース&ピース、ハート整骨院鍼灸院、料理民宿松林、西原塗装工業、ふっこリハビリテーション病院の提供でお送りしました。